院選挙の鍵というものを前回私たちは学びました。我々がこのイエス・キリストの救いを伝えるとき、まず一つはこの福音に手を加えてはならないということでした。正確に語りなさいと。また決して人間的な方策、知恵でもって決心を導き出そうとしてはならないんだって。また同時に二つ目に、我々は御言葉を語るときに聖霊の助けを仰ぎながら語らなきゃいけないと。しっかりと正確に語れって。そして聖霊なる神様の助けを仰ぎなさいと。どんなに私たちが人間の知恵による方策を講じたとしても、人は罪人を救いへと導くことができないからである。で、パウロはそのような人間の知恵を語ることはないと。彼は神の知恵について語るわけです。実は今日私たちが見ていく非常に長いんですけど、6節から16節の間にパウロはまず神の知恵について教えます。どんなものなのか。また10節から11節には、実はこの神の知恵というのは聖霊によって得たものであるということ、そして最後12節から16節には、この神の知恵というのは聖霊によって理解することが必要だと、このことをパウロは教えるわけです。ちょっと6節をご覧いただけますでしょうか。神の知恵についてパウロはこんなことを教えます。しかし私たちは聖人の間で知恵を語りますと。聖人の間で知恵を語ると。なんとなく私たちはこの聖人という言葉を見たときに、これは完成したとか人間が十分に成長したというそういう意味があるので、ここで言われている聖人というのは霊的に成熟をした人、信仰的に成長した人だという解釈をする、それも分かるんですけども、おそらくここでパウロが言わんとしたことっていうのは、それは福音を信じて救われた人の話、成熟度と関係なく福音を信じて救いに預かった人のことを語っているように思えるわけです。二つの理由があります。一つは文脈です。この中でパウロは繰り返し福音を信じて救われた人と、福音を拒み続けているまだ救われていない人とを対しています。それが繰り返し出てきます。ですからここだけで急に信仰の成熟度の話をするとどうも文脈に合わない。やはり言ってることは救われた人とそうでない人をこう対しながら話しているわけです。もう一つ言える理由っていうのは、この聖人という言葉、さっき意味を説明しましたけども、この言葉には終わりだとかある目的に達したという意味もあるわけです。ですからおそらくパウロが言っているのは、その救いというその目的に達した人、そういう意味で聖人という言葉を使っているんだと思います。確かに信仰の成熟度には違いがあります。信仰において成長した人もまだその過程にある人もいるわけです。パウロが言うことは、信仰の成熟度に関係なく彼は神の知恵を語り続けたと言います。で、この語り続けるというか、この語りますという言葉、この動詞を現在形で語っているのは、彼がそれを継続して行い続けたからです。だからこういうことですよね。パウロはまだイエス・キリストの救いに預かっていない人たちにも神の知恵を語ったんです。この素晴らしい福音を語ったんです。イエス・キリストによって救いに預かるんだ、そのことを語りました。じゃあ救いに預かった人にはどうか。同じように神の知恵を語るわけです。で、この6節をご覧いただきますと、しかし私たちはと書いてます。私ではなくて、ということはこれはパウロ一人の働きではなくて、パウロたちの働き、そしてそれは当然私たち信仰に預かった者たち、あなたや私もそこには含まれているわけです。この素晴らしい神様の真理というものを語り続けていく。で、それがなぜ大切かというと、この御言葉によって人々は成長していくからです。パウロコロサイの一章の中で、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。 それは理由です。すべての人をキリストにある聖人として立たせるためですって、コロサイの 1-28 です。ですから私たちの責任というのは、神の知恵をまだイエス様の救いに預かっていない人に伝えるわけで、そしてその人が神の救いに預かったならば、神の知恵を教え続けることによって人々が信仰者として成長していくって、パウロはまさにそれをしていた。そしてパウロの同路者たちも同じことをしていたわけで、それをあなたもそして私も行い続けていくわけです。二つ目に、この6節の後半から9節をご覧いただきますとね、パウロが語り続けた神の知恵について語るわけですが、ちょっとご覧ください。6節、この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。まずパウロが言うのは、私の語った神の知恵というものはこういったものではないんですよ。自分の語った知恵と人々の知恵とが違うということ、その違いをまず最初に記すわけです。ご覧くださいます。この世の知恵ではないって言ってます。彼が語ったのはこの世の知恵ではない。でこの世っていう言葉ですけど、これは時代という意味を持った言葉です。時代です。ですからどの時代であっても、その時代時代に住む人々、人間の知恵の話なんです。そういう人間の知恵を語ったんでもないと。また二つ目に、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもないって言ってます。どんな強力な権力を保持していたとしても、彼らは永遠に存在するものではありません。過ぎ去っていくとあります。絶やすとか滅ぼすって意味です。現実にどんな権力者も滅んでしまったんです。ですからパウロが言うのは、私の語っているのはそのように永遠に存在しない人々の、それがたとえ支配者であってもそういう人の知恵ではないって。私の語っている知恵っていうのは永遠に存在なさっておられる方の知恵なんだって。ですからまず自分の語っている知恵とこの世の知恵とが違うんだっていうことを明らかにしたパウロは、今度はじゃあ自分の語っている知恵、神の知恵とはどういうものであるか、そのことを説明しているわけです。2つの説明がこの7節の中にあります。まず最初に出てくるのは、隠された奥義としての神の知恵であると、そんなふうに書かれています。もう我々前回見たように、かつては我々には隠されていたこと、知ることがなかったことを神は明らかにしてくださった。前回見てきたように、神による救いのご計画については人間は全く分からなかった。でも神はそれを明らかにされ、またさまざまな真理を私たちに明らかにしてくださった。神はご自身が知らしめようとしたこと、これを人間に伝えようとしたことを明らかにしてくださったんです。それを啓示というふうに呼んでるわけです。ここにもありますけれども、啓示っていうのは、私たちが全く知らなかったこと、悟ることのできなかったことを神は憐れみを持ってそれを明らかにしてくださった。神さんが私たちに知らしめようとした大切な大切な真理、それをパウロは語っているとまず言うわけです。二つ目に彼が言うのは、実はこの神の知恵っていうのは神が定めたものであるって七節に続けて言ってますよね。それはと、隠された奥義としての神の知恵、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものですって。この神様が備えてくださった素晴らしい祝福っていうのは、私たちを栄光へと導いていくものですって。皆さん、私たちは神様から罪の許しをいただいた。我々が一生懸命努力をしたから救ってくださったんじゃなくて、神は一方的にこの救いをくださったわけでしょ。罪が許されて、神の子供とされて、私たちは地上を生きることができる。でもそれで死んでしまって終わりかっていうと、決してそうではないって。私たちは栄光の主にお会いするし、その栄光の主と共に永遠を過ごすんです。そんな素晴らしい約束が私たちに与えられて、しかもこれっていうのは神が 思いついたんじゃなくて、あらかじめ定められていたって。この世界を創造する前から神はそのようなことも定めて決めてらっしゃって計画されていたというわけです。さあ、そうやって考えたときに、私たちは確かに今日この地上での生活が終わっても栄光の神と共に永遠を過ごすわけでしょ。でも今私たちが生かされているというのは、栄光に招き入れられたものとして、また招き入れられるものとして、私たちはそれにふさわしいものとして今この地上を生きていくんです。天国民とされたんです。神がおっしゃるのは、じゃあ天国民として今を生きなさいなんです。でそのために何が必要なのかって、神がくださったこの知恵が必要なんです。この神が私たちにくださった御言葉というのが、私たちを助けて私たちを成長させていってくれるものです。ですからこの神の知恵について、これは隠されていたものであり、またこれは神が定めたものである。そして3つ目に彼が言うのは、この神の知恵というのは我々の人知をはるかに超えたものだって。八節と九節をご覧くださいます。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の書を十字架につけはしなかったでしょうって。悟りませんでしたって、誰も理解しなかったんです。この世の支配者であろうと、この世の知恵があると言われる人であろうと、彼らは神のご計画を理解することはできなかった。ですからこの八節が言うように、栄光の主を十字架につけたっていうんです。もし人々が主イエスキリストがなぜこの世にお見えになったのか、そのことを理解していたとしたら、全く違う扱いをしただろうって。人としてこの世にお見えになったイエス様が誰かみんな分からなかった。なぜイエス様が人となったのか、なぜ十字架に自らかかっていかれたのか、誰も分からなかった。そのことを言うわけです。イエス様が何をなさろうとしてたのか、なぜ十字架にかかったのか、イエス様って一体誰なのか、誰もそのことを悟っていなかったって。この神様の知恵を、悲しいことに人間は自らの知恵でもって悟ることができないんです。その異例がここに記されているんです。そこでこう言いますでしょ。9節のところをご覧いただくと、パウロはある旧約の御言葉を引用するんです。見てください。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるって。確かにこのようにパウロは9節で記しているんですが、これと同じことが記されている旧約聖書の御言葉って実はないんです。おそらくイザヤ書の64章の4節ではないかっていうんですが、そこを見てもこう書いてます。神を待ち望む者のために、このようにしてくださる神はあなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありませんって。だから全く同じではないですよね。でもおそらくパウロがしたことは何かっていうと、この御言葉を知っていたパウロは、この御言葉の大体の意味を使うことによって、神の知恵というのが私たちの理解をはるかに超えてるって、人知を超えてるんだっていうことを伝えたかった。ですからこの内容を見たときに、私たちがこの目が見たこともない、耳が聞いたこともない、心に思い浮かんだこともない、神が備えてくださったものってみんなそうだって。パウロが教えたいのは、神様が明らかにしてくださった神の救いのご計画、それって私たちは考えつくことができないんです。何千年にわたって神が何をされたのか、罪人を許すために神様が生贄を教え、人々が生贄を捧げ、自分の罪深さを悟らせ、でも生贄によっては完全に罪が許されることはないと。そこで神は人々のうちに働いて、彼ら自身が完全に自分たちの罪をあがなってくれる完全な生贄を待ち望むように そしてその生贄が来たんです。だって人間の中にはその生贄にふさわしい罪の全くない完全な存在がいなかったからです。誰がそんなこと思いつきます？そしてその方を私たちの身代わりとして十字架につけて、この方を逆に裁くことによって私たちに罪の許しを与えるなんて、お気づきになりましたでしょ。イエス様は大変みんなにとって役に立つような講話をするために、説教をするために来たんじゃない。イエス様は命を捨てるために来たんです。それしかあなたや私の罪が許される術はなかったからです。ですからパウロが言うのは、この神が私たちに示してくださったこの救いのご計画、誰が一体そんなことを思いつくことができるかって。確かに私たちの目が見たことない、耳が聞いたことない、人の心に思い浮かんだことのない、そのようなことを神が備えてくださったって。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょうって。我々がどんなに頑張ったって神のことをすべて知ることはできないんです。それが神なんです。私たちとは違うんです。すべてを創造なさった方であり、知恵においてもすべてにおいて完璧なお方なんです。でもその方が私たちが知るべきことをこうして啓示を持って我々に示してくださった。それによって私たちはこの真理を少し理解することができたんです。この神の素晴らしい救いの話をパウロはするわけですけれども、ちょっと最後に数前に見てください。9節の終わりにね、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるって書いてます。どんなものを神様が備えてくださったのか、私たちのために救いを備えてくださった、私たちに素晴らしい祝福をくださった。ね、皆さん、救いが終わりじゃなかったでしょ。救いは始まりでしたよね。神と共に生きる人生が始まったんです。それがどんなに素晴らしいのかって。神様の素晴らしい祝福を話すわけですが、その時にこう言うんです。神の備えてくださったものみんなこうだって。その一つ一つ私たちが見ていくときに、私たちの考えもしなかったこと、思いつきもしなかった。面白いのはここに、これらはすべて神を愛する者のために備えられてるって。だって救いに預かった者たちは神を愛する者たちだからです。救いを知らない皆さんというのは、イエス・キリストのことを知ってるかもしれない、聖書の知識があるかもしれない、でも神を愛してないんです。それが救いに預かっているかどうかを大きく見分けるところです、ね、イエス・キリストの救いに預かった者たちは何者よりも神を愛する者たちです。もちろんいつも完全にそうやって愛せるか、そうじゃないです。でも全てのものより、そして自分よりも神を愛する者たち、それがこの救いに預かったものです。神を知らない人たちはどんなに知識があろうと、どんな経験をしていようと、この神に対するその愛がないんです。神よりも他のものを愛しているんです。ですからここでパウロがこの御言葉を使って私たちに教えてくれるのは、神を愛する者たちに神はこんな祝福を備えてくださった。そしてこの神を愛する者たちこそがこの救いに預かった者たちの特徴なんだって。さて見ていきましょう。続けて、じゃあこの神の知恵をどのようにしてパウロたちがいただいたのか。パウロが言うのは10節から、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊、つまり聖霊なる神によってこれを私たちに神は与えてくださったって。御霊によって私たちに啓示されたっていうのは、聖霊なる神様が媒体となって神の真理を私たちに明らかにしてくださったということです。私たちが神の真理、神とはどんなお方なのか、神がどんなことを愛していらっしゃるのか、神がどんなことを憎んでいらっしゃるのか、人間はどこから来たのか、この後死んだ後どうなってしまうのか、それも全て神が明らかにしてくださった。で、 このことを明らかにされたのはパウロが言うんです、聖霊によってそれが明らかにされたんだって。だから聖霊なる神様が働いてくださって、この神様の真理を私たちに明らかにしてくださらなければ我々そのことを知ることはなかったんです。でそれが記されているのがお分かりですよね、この聖書ですよ、ね、いろんな聖書いろんなことを言うわけで、聖書についても人間が書いたんでしょうって、聖書を私たちに教えるのはとんでもないと、これは聖霊なる神様によって与えられたものだって。ですから聖書の本当の著者は誰なのかって、約40人の人間が携わっていますけれども、関わってはいますけれども、本当の著者は聖霊なる神様だ。その方が神の真理を私たちに明らかにしています。ですから面白いことに、こんな古い書物が、古事記や日本書紀よりもはるかに古い書物が今でも世界のベストセラーであり、この聖書の中にまだ誰も間違いを見つけることができない。不思議でしょ。聖書の言う通り世界が動いてます。聖書は人間の本質的な問題を明らかにしてくれます。ですから聖書を読んでると自分の心がそこに映し出されているように、そのように思います。だってあなたの全てを知っている神がお書きになったものであり、この聖書によって私たちは大切な真理を知るんです。それはあなたを作った神をです。この神の素晴らしい深遠なご計画をです。ですからまずパウロはこの神の真理、この神の知恵というものは聖霊なる神様によって与えられたんだというんです。でその上でこの10節の後半なんですけど、ちょっと見てください。見た目は全てのことを探り、神の深みにまで及ばれるからですと。パウロはここで、この神の知恵っていうのはどこから得たのかって。聖霊なる神様によってそれが与えられたんだと。その話をした後、パウロは今度、このじゃあ聖霊なる神というのはどんな方なのか、その話を言うわけ。ですから10節の後半には聖霊の権能が記されているわけです。で見ていただきますとね、全てのことを探りって、なんかこうそれを見ると聖霊なる神が全てのことを何か知るために、何か情報を得るために一生懸命働いているように、そんなふうに言う人もいます。でも聖霊はそんなことをする必要はないわけです。神の深みにまで及ばれる、この深みっていうのは辞書によれば、ギリシャ語の辞書によれば、神の人知の及ばないご計画、その深さだって。深さって言った時に我々がどうしてもその思いつくこともない、さっきも見てきたように人知をはるかに超えたものだって。つまり言いたいことは何かっていうと、聖霊なる神は神のご計画も含めて全てのことをすでにご存知だって、そういう存在だって言うんです。だからこそ神の真理を正確に伝えることができるんです。パウロが言いたいのはそういうことなんです。御霊は全てのことを探り、神の深みにまで及ばれる、神の全てのこと、人間が思いつかないようなこと、その全てのことを聖霊はご存知だ、そういう方なんだと教えた後、11節に今度はこの聖霊なる神様の神性、つまり聖霊が神であることをまた強調します。ご覧ください、11節に、一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知ってるでしょうって、ね、つまりこういうことです。私たちお互いこう見てても、その人の心の中の例えば思いとか考えとか感情とか、その全てを知ることはないでしょ。ある想像はできます。怒ってるのかなとか、喜んでるのかなとか、あるこう様子を見てある程度は分かります。言ってることはこうです。パウロが言ってるのは、その人のうちにあるその霊しかその人のこと分かんないでしょうって。つまりその人しか、その人の心にどんな思いがあるのか、どんな考えあるのか、それ分かんないでしょうって。確かにそうでしょ。誰でも分かってるんです、こんなの。 だからこの周知の事実をもってパウロは聖霊なる神の神性を教えようとするんです。ですから人間の霊がそうであるように、神の御心とか神のお考えとか神の思いとか神の感情とか、その全てのことを神の御霊って言ってるんです。つまり聖霊なる神様は知ってるんだ。人間の霊がその人の全てを知ってるように、神の御霊は神の全てを知ってる。それがこの11節のところで言われたように、同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。聖霊は神だから神のことを知ってる。神以外のものは神のすべてを知ることはないんだ。こうして聖霊なるお方が誰なのか、神だということを改めて教えるわけです。神の知恵、聖霊によって与えられ、その聖霊はどういうお方なのか、そのことを明らかにしたパウロ、この12節から16節のご覧ください。3つ目のことです。どうやってこの神の知恵を我々はじゃあ理解するのかって、パウロは聖霊なる神によってそれを理解するんだということを教えています。12節見てくださいますか。内住する聖霊の話をします。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。私たちはこの世の霊を受けたのではなくて神の御霊を受けた。パウロが強調するのは、私たちは神の霊をいただくものになったんだと。ここでそのじゃあこの世の霊って何かって言ったときに、この世を支配しているサタンのことなのか悪霊のことなのか、おそらくそういうことではなくて、おそらくこの文脈から見るならばこの世の知恵の話、なぜかというとこの後解釈の話をするわけです。しかもこの世っていう言葉は人間のっていうことです。ですからパウロが言ってることっていうのは、私たちはこの人間の知恵を受けたんじゃなくて神様の御霊を受けた、聖霊なる神様をいただいたと。それをいただいたからこういう働きができるんだっていうことを言うんですけども、ちょっと見ていただきたいのはね、まず最初にパウロが言ったように私たちは御霊をいただいたっていうこと、聖霊なる神様をいただいた人たち、聖霊なる神がその心に内住している人、その人がクリスチャンですよね。イエス様を信じて救いに預かったら何を神様がされるかって、神がその人のうちに住んでくださる、自分の住まいとしてそこにいてくださるということ。イエス様がヨハネの福音書の中でそのようなことをおっしゃいました。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。聖霊なる神の話です。こう続きます。その助け主が聖霊がいつまでもあなた方と共におられるためです、ね、ずっといてくださるという話をした後、これはヨハネの14章の16節ですが、17節にこうあるんです。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ですからこうして御言葉は、聖霊が救いに預かったあなたと共にいてくださる、あなたのうちに住んでくださるって。私たちは神の御霊を受けた、神の御霊をいただいた、聖霊が私たちのうちに内住するんだと。じゃあその目的は何かって、この十二節からそれを教えるんです。それはという接続詞が出てきます。理由を説明するわけでしょ。恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためですって。なぜ私たちは聖霊をいただいたのかって、ね、まず一つ目に我々見てきたように救いのためだって、聖霊をいただいた人が救われてる。二つ目にこの十二節今お読みしたところになるように神様の祝福を知るためだって、神の祝福を知るためだ。恵みによって神から私たちに賜ったものをって、この新改訳の第2版のところでは特に恵みによってという言葉が補足されています。 言語にはない言葉です。でもなぜこれを補足したかっていうの理由があるんです。神から私たちがいただくもの、賜ったものっていうのは全部恵みだからです、ね、そこであえてその言葉を加えてるわけですけれども、神様から一方的に私たちに与えられたもの、どんなことがあります？まず言えるのは私たちの救いじゃないですか。そして御言葉は我々の教えるように、どんな時でも神が我々と共にいてくださる、この神が私たちを助けてくださる、導いてくださる、御心を教えてくださる、私たちは決して一人ぼっちではない、いつも神が共にいてくださるって、ね、もう挙げていけばキリがないんですけれども、こういう神様が一方的な恵みによって私たちに与えられたその祝福を我々が知るために聖霊が与えられているって、聖霊なる神様を教えてくださるんです。どうやって教えるか、御言葉を通して教えてくれるんです。お分かりになります？聖霊が御言葉を与え、聖霊がその御言葉の理解を助けてくれるんです。だから私たちは御言葉を学ぶときに、こんな約束を神様くださった、こんなことを私に約束してくださった、そのことを我々は御言葉を通して教えられていくんです。で、皆さんもよくわかるように、そのことを知るときに私たちの信仰というのは強められていきます。だってね、皆さん、あなたよりもあなたの弱さ愚かさを知っている神が、あなたがこの地上にあってちゃんと信仰生活を歩み栄光を表すために必要なものを全部備えてくれたからです。で、そのように神がおっしゃっているのに、私たちは残念なことにまだそのことをよく分かってない。だから与えられた祝福がどんなに素晴らしいかがまだ分かってないんです。全く落ち度のないか、全く失敗を起こさないかに、神様がごめんなさいって謝ることはないんです。なさることは常に完璧だから、あなたが自分の弱さを説明する必要ない。それは全部分かった上で神はちゃんと必要なものを備えてくれてるんだ。我々にとって必要なことはそれを知ることです。その時に私たちは本当に神によって救われたことを喜ぶんです。こんな方が私の神であることを喜ぶんです。ですから、この神の祝福を我々知るために聖霊を神様くださった。3つ目に言えることはね、神の祝福を伝えるためにです。13節で出てきます。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。つまりこう言うんです。聖霊なる神様は私たちにこの神の真理をしっかりと理解する知恵をくださるって、その助けをくださる。それだけじゃなくて、私たちが語るときにも助けをくださるということです。ですから私たちが語るときには、御言葉、御霊の言葉を持って御霊のことを説く。私たちが語るとき、例えばマルコの13章の中で、私は経験することはないでしょうけれども、信仰ゆえに議会に引き渡され、街道で鞭打たれたり、主イエスキリストのために総督や王たちの前に立たされて、そして裁かれるときがある。そのことをマルコの13章の9節で教えるんです。11節でこう言います。彼に捕らえられ引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのとき自分に示されることを話しなさいって。その後です。話すのはあなた方ではなく聖霊です。つまり聖霊なる神は私たちが語るべき言葉もくださるって。その時に私たちは神の御業を我々見るわけでしょう。ですからパウロは、聖霊なる神様が私たちに働いてくださって、我々をただ救うだけじゃない、私たちに与えられた祝福をただ我々が知るだけじゃない、実際に私たちがこの祝福を語る時にもその聖霊なる神様が働いてくださるんだ。 この13節のところに御霊の言葉を持って御霊のことを説くという説くという言葉が出てます。これは解釈するとか説明するとかということです。聖霊なる神様のこと、神のことを我々が人々に説明するためには神の言葉が必要なんです。だって神が与えてくださった御言葉を私たちが人々に伝えるときに聖霊なる神様がそれを用いて神の御心を人々に教えてくれるからです。で、信仰者の皆さん、私たちは神に助けをいただきながら求めながら神の真理を語るときに神はその真理を人々の中に明らかにしてくださるって。御霊の言葉を持って御霊のことを説明するって。だから私たちはこの神の言葉を神の助けをいただきながら正しく語り続けていくことが必要なんです。そして最後にこの理解の話を教えます。理解の話、14節から16節にちょっと見てください。14節ね、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れませんって。それらは彼らには愚かなことだからですって。まず最初にパウロがすることっていうのは救いを拒んでいる人々の2つの特徴を明らかにしているんです。そういう人がこの中にいらっしゃるかもしれない。救いを拒んでいる人たちです。この人はどういうことかというと生まれながらの人間で書いてますでしょ。これ霊的でなくて肉体的な将来の人間、生まれつきの人間。どういう人々かっていうとユダがこういうふうに言います。19節にこの人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。聖霊なる神様を得ていないんです。彼らはいろんな争いを起こす、ね、まさに生まれつきのままの人間だって。ですからこの14節にあるように生まれながら神を拒み続けている人、その人はどんな特徴があるか見てください。神の御霊に属することを受け入れないって。神の御霊に属すること。この箇所なんですけど、これは神の御霊に関する事柄を受け入れないって意味です。ただ御霊に属すると日本語で訳してるんですけども、ここは神様の御霊に関する事柄、それを受け入れない。属するという言葉は言語の中に出てきてないです。補われています。つまり救いを拒んでいる人たちというのは聖霊に関することも神に関する全ての事柄を受け入れようとしないって。この受け入れというのは迎え入れるなんてそういう意味がある言葉で、だからこういうことです。結論言うとね、生まれつきの人間というのは神の御霊に関する真理を受け入れることをしない、それを歓迎しないということです。どんなに神が素晴らしいって聞いたって人々はそう思わないんです。罪の許しがあるんだって聞いたってそれを歓迎しないんです。今神に逆らい続けている人は永遠の地獄にこの瞬間向かっているのに、神が救いを私たちに示してくださったのに、救いの機会があることが分かってもそれでも人々はそれを歓迎しないって。理由書いてますでしょ。それらは彼らに愚かなことだって。そういうふうにしか見えないんです。イエス様の救いって聞いてもバカらしいって、自分には必要ではないって、だから歓迎しないんです。しかも気づいていただきたいのはこれはその人個人の選択だってことです。受け入れないんです。その人が受け入れない、誰かのせいじゃないんです。どんなにこの世で知恵があると言われても、生まれつきの人はこの神の素晴らしい真理を聞いてもそれを受け入れようとしないって、愚かなことにしか見えない。二つ目にそれを悟ることができませんと書いてます。つまり理解できないということです。今見てきたように、どんなに素晴らしいって話だって、 なぜならと続きますでしょう。御霊のことは御霊によってわきまえるものだからですって。なぜかっていうと、御霊のことは御霊によってわきまえる。このわきまえるっていうのは、実はその新約聖書の中に16回出てくるんですけども、その中の10回はパウロ書簡に出てくるんです。つまりパウロが書いた手紙の中に出てくるんですけども、その10回とも全部このコリント第1の手紙の中に出てきています。これっていうのは判断するとか吟味する、評価するっていう意味です。つまりパウロが言ってるのは、聖霊の助けがなければこの神の知恵というものが真実かどうか判断がつかないということです。神のメッセージを聞いても聞いても彼らはそれが真理かどうか判断つかないんです。それをしっかりと正しい判断するためには聖霊なる神様ご自身の助けが不可欠だというわけです。この人たちっていうのは、多くの人たちが常に人間の知恵に頼って生きてたわけです。人間の知恵によってはその真理を知ることにはならないんだと。そしてこの救いを受け入れた人々、その話が最後に出てきます。15節見てください。御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられませんって。さっき私たちはこの神の救いを拒んでいる人の話を14節で見てきました。でそれと相反する存在、この救いを受け入れた人っていうのは全てをわきまえるっていうんです。つまりちゃんと神の真理を理解し、それを判断できる人です。なぜかっていうと、聖霊なる神がその人のうちにいるからです。その方の聖霊なる働きによってわきまえることができるっていうんです。ですからイエス様を信じた私たちは、何が神の前に正しいのか正しくないのか、ある程度の判断がつきますでしょ。だって間違ったことをしていると必ず神が教えてくださるじゃないですか、それは違うって、ね、ですから確かに聖霊をいただいている者たちっていうのは全てのことを判断できるって。でその後見てください。自分は誰によってもわきまえられませんって。この箇所が私たちに教えているのは、この救いに預かった人たちっていうのはね、全てのことをわきまえるだけじゃなくて、神様の評価にのみ関心があるんです。人々が何て言おう、どんなことを言おうか関係ないんです。いいです。神の救いを拒んでいる人たちは神に対しても何が正しいのかわからないわけでしょ。聖書の御言葉を見ても彼らは愚かなこととしか見ないんでしょ。だとしたら、あなたを見たときに信仰者である。彼らはキーの目で見えるんです。変わってるわと、この人ちょっと変やわって。だってあなたが神様の御言葉に忠実であろうとすればするほど、世の中から見たら変な存在ですよ、変わった存在。パウロはそのことをちゃんと分かってるんです。自分は誰によってもわきまえられない。人々はいろんなことを持ってあなたを間違って評価するでしょう。自分勝手な評価を下すわけです。でもクリスチャンっていうのは、本当の評価をする人は神だということを知っているんです。このコリントの第1の4章の4節のところに、私を裁く方は主ですとパウロが言っています。ですから人々がどんなひどいことを言おうと、間違った評価をしようと、そんなのどうでもいいんです。私たちが思っているのは神がどう評価するかです。それを見ながら生きているんです。人間の評価ではなくて神の評価にだけ関心があるんです。で最後16節のところに、パウロは最後にイザヤ書の40章の13節の御言葉を引用するんです。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたのか、できたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。このイザヤ書40章の13節を引用して、神の真理を理解できず、また何が真実なのか判断がつかない生まれつきの神に反する人々に対して、彼らの行いとか選択、考えがいかに神の御心に反しているのかを教えていくんです。見てください。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたのか。答えは明白でしょ。誰もいないんです。この世の人の中で一体何が神の御心なのか、また神を導くこと、 知恵を与えて神を導くことのできるような、神より知恵のあるような人ってどこにいるのかって、どこにもいないって。神の知恵をバカにしている人たちに対して一体あなたたち何者なのかって、でもパウロはこう言うんです。ところがって、私たちにはキリストの心があるのですって。このように神を信じない逆らっている人たちと、救いに預かった者たちと対するわけです。聖霊をいただいていない者たちに神のこと、神の御心、神の真偽な知恵を理解することができない。でも我々信仰者はそれができるというんです。このキリストの心って訳されているこの心は、判断また思いという言葉です、ね、いろんなことを思うという、そういう思いです。つまり言っていることは、キリストの思いが、キリストの判断が我々クリスチャンの思いであり、私たちの判断だって言っているんです。私たちの思いが、これまで自分勝手な思いを持ってきた私たちが、キリストの思いと変えられていくんです。私たちはキリストが望んでいることを知りたいと思うし、またそれを知って行いたいと思います。キリストが喜ばれることを私たちは知って、それを共に喜ぶものになっていく。同時にキリストが憎まれることを私たちも同じように憎むものとなっていく。つまりこうして成長とともに、私たちの思いとか判断がまさにキリストにいたものへと変えられていくって話です。キリストの思いが私の思いになっていく。キリストの判断が私の判断となっていく。で、そういう人へと私たちは生まれ変わったんです。で、そういう人として私たちは成長するんです。ですから御言葉が教えるように、私たちは誰にいたものに変わっていくんです。日々主イエスキリストにいたものに変えられていく。パウロは言うんです。私のうちには神の思いがあるって。だから私は神の御心を知ることができるんだって。神が喜ばれることを知ることができるって。レオン・モリスという先生はこう言います。御霊の人はこの世の見方で物を見ることをしない。キリストの見方で見るのであるって。御霊の人はこの世の見方で物を見ることをしない。キリストの見方で見るのである。なぜならキリストの思いが私たちの思いだからって。信仰者の皆さん、神様は私たちにこの神の素晴らしい真理を与えてくださった。この御言葉をくださった。このことによって私たちは神を知ることができるんです。そして感謝のことに、どんなに鈍い私たちでもこの神の真理を知ることができるようにちゃんと聖霊をくださっている。こうして私たちは神の真理を知り、神の御心を知り、その御心に従ってこの地を生きていくことができるんです。何のために？この神こそが誠の神であることを証しするためにです。この神こそが私たちをお作りになった誠の神であることを明らかにするためです。だから神はあなたを変え続けることによって、あなたを通してあなたを救い、あなたを変えてくださっている神を明らかにしてくださる。こんな祝福に預かったんです、ね、皆さん、こんなどうしようもない私たちを神は使ってくださるんです。ご自身の栄光のために。で、そのことを私たちはこの御言葉を通してより深く知っていくんです。そのことによって私はますます神を感謝するもの、この方を誇るものへと成長するためにです。どうか主の恵みをしっかりと覚えながら、この神様を誇りながら、この新しい週間、それぞれのところで主の素晴らしさを明かしてください。父なる神様、今日も私たちこうしてこの御言葉を共に学ぶことが許されて感謝を申し上げます。父なる神様、どうかこの御言葉が一人一人の心に御業をなしてくださるように、もっともっと私たちはあなたを知り、あなたに似たものに変えられたいと願っています。それはあなたの御心であることも知っています。神様、どうか私を助け続けてください。あなたの思いが 私たちに与えられています。その思いが私たちの思いとなるように、あなたの愛するものを愛するものとして、あなたの憎むものを憎むものとして、人からの評価ではなくてあなたの評価をいつも思いながら今日生きる信仰者へと、どうぞ私たちを成長させてください。あなたの祝福が一人一人の上に豊かにありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。